ミオタリ教会の皆様、本当に田舎牧師をこんなに都会の素敵なハイセンスなこの教会に招いていただいてありがとうございます。こちらに招かれるのは2回目ですよね。昔鎌野直人先生がおられるときに教育講演会で一度招いていただいて、2回目であることを感謝します。だけど田舎ですけどね、すごい御業が行われているんですよ。その話を今日はちょっとたっぷりとさせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。この朝あなたが明谷教会で新年聖会としてこの礼拝を導いてくださっていることを感謝をいたします。本当に小さなものが、もう取りに足らないようなものがあなたがを召してくださって、あなたの御業のただ中に今入れていただいていることを心から感謝をいたします。どうぞこの恵みの少しでも皆様と分かち合うことができるように、そしてともどもにあなたの皆を崇めることができるようなこの時としてくださるようによろしくお願いをいたします。御手に委ねます。期待しつつイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今加藤先生が、なんか先生だとおっしゃいましたけども、バイブルキャンプ中にですね、彼がスタッフとして、先生がスタッフとして参加されている時に、お風呂に入っている時、2人だけでお風呂に入っている時にね、加藤先生が、池上先生、僕ね、献身するんですって言った時、すぐに返事ができなかったんですよ。羨ましいなって思ったんですね。いいなって思ったんですよ。で、なんでそんな感情が生まれるかよく分からなかったんですけども、もうだいぶ後になってから私もこう呼ばれて本当に感謝をしています。で、今朝はですね、限られた時間ですので、もう語りたいことはもう3日ほどいただけたら十分語れるんですけどもなかなかそういきませんので、コンパクトにいきたいと思います。で、最初にですね、私 の救われたいきさつですね、証しをさせていただいて、そして献身に導かれた様子を語らせていただいて、今田島で行われている神様の御業を少し明かしさせていただきたいと願っています。一言お祈りします。あ、お祈りしたのかなすいません、もうね、すっかり疲れてるんですけどごめんなさい。こんなもんですわ。僕ポンコツの塊なんですけども、ではですね、まあ、私の証です、救われたいきさつなんですけども、実は高校時代に、三宮の大英でもう散々万引きをしたんですね。で、後輩に、2年下の後輩に、今静岡県の神田川キリスト教会の二宮一郎という人がいたんですけども、彼がずっと私に、先輩、教会行きませんか、教会行きませんかってこう誘ってくれてたんですが、彼は非常に魅力的な人だったんですけども、全然その神様なんか信じてなかったもんですから、そんなもの行かへんってずっと言ってたんですね。で、まあ断り続けるそういうさなかにあって、万引きをしてですね、で最後に、私服のその警備の人に捕まってしまって、で警備室連れて行かれて、何回目やって言われて、初めてですって嘘ついたんですよ、散々して。そしたら許してくれてで帰ったしばらくしてから、その神宮先生から、教会にブラスバンドがあるんです、私ブラスバンド部だったんですけどね、ブラスバンドがあるんです、で土曜日に練習してるんで見学に来られませんかって言われて、教会は行くのは嫌やったけど、まあ、ブラバンならいいかと思って、で見学に行ったんです。で、見学終わった後帰ろうとすると、当時副牧師でやられた赤江先生という方がおられて、ものすごくかっぷくのいいふくよかな先生だったんですが、帰りに握手をしてくださって、ゲクさん、よくいらっしゃいました、明日高校生だけの礼拝があるんですが、いらっしゃいませんかって誘われたんですね。で、その誘われるより何よりめちゃめちゃ手が温かかったんですよ、ふくよかで柔らかくて、で誘われたらそれだけで、あ、来ようってかって思ったんですね。で、翌日、その高校生だけの礼拝に参加して、ところがですね、開かれた箇所が、マルコによる福音書の7章ですね、人には罪がありますって書いてあるんですよ。 しかも最初に盗みって書いてあるんです。盗み殺人会員同様って書いてある。その先生盗みだけ取り上げて、最近の若い人たちはみんなやってるからいいじゃないかと言いながら盗みをしてるけど、それは絶対に間違いですって机叩いて語られたんですね。びっくりしました。この先生私のことを知ってこんな話をしてるのかと思ったほどだったんですが、先生はご存知なかったですよ、もちろんね。でも神様が知っておられた。で私はもう行った初日からですね、間違いなく私は罪人だって思いました。そしてその罪を一体どうしたらいいんだろうと思う日々が続くようになって、で一度2年生、それが高校1年生だったんですが、高校2年生の時には教会一旦離れて、そしてもう一度行く機会が与えられて、で高校3年生から行き始めたんですけど、もう一度行き始めたんですが、高校3年生の、夏休み入ったすぐの時に土曜日に中高生だけの集会が開かれて、神戸中教会で、で、そこで松見六つをやったかな、の先生が、まあ、面白い話をされたんですが、お笑いしながら聞いてたんですが、最後の方でイエス様が十字架にかかったのはあなたの罪を許すためですって語られたんです。びっくりしました。それまで聞いてたかもしれませんが、もうその時本当に明確にイエス様が十字架にかかったのはあなたの罪を許すためです。それが響いてきたんですね。だって万引きを散々繰り返して、しかも捕まった時には初めてですって嘘をついて、まあ、許してもらうのはこんなチャランポランな人間のためにその罪を自分で負ってくださって、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているか分からずにいるのですからと祈ってくださる方がおられる。もうね、抵抗ができなかったですね。もう私のイメージで言うとですね、習字で愛という感じがあってですね、ドーッと迫ってくるんですよ。もう今日集会の終わりに、今日イエス様を信じようと思う人は静かに右の手を上げてくださいって、抵抗できないです。スーッと上がってくる。そして前に後で集められて、先生に続いて、ね、少しお話を聞いてから先生に続いて、もう先生の口まねですけどお祈りをしたんですね。神様、私の罪を許してください、イエス様が十字架にかかって私の罪を許してくださったことを信じますって祈った時に、先生、みんながそんな感情にならなくていいんですけども、私は肩に持ってた重たい荷物を誰かにほいっと預けたような、本当に肩の荷が軽くなったという経験したんですね。でその時に、あ、救われたんだって思いました。そして、バイブルキャンプを挟んで9月の最初の日に、第一日曜日に、洗礼を受けました。1973年の、9月の2日だったと思いますが、その時から私はクリスチャンになったんですね。でそしてクリスチャンとしての、スタートが、一歩が踏み出されたわけですが、今日はですね、まず信仰の大前提について3つのポイントをちょっと言っておきますね。で第一はですね、神様はね、バラエティが大好きです。でもバラエティ番組を見るのが好きなんじゃないですよ。もうね、一人一人違うんですよね。ユキも、もうこの間何曜日や、先週前の日何にもなかったのに0時頃からチラッチラッって雪が降り始めてて、で翌朝目覚めると40センチぐらいビシッと積まってたんですよね。目覚めるとそこは雪国だったという世界ですね。すごいなと思いましたが、雪の結晶一つ一つもね、全部違うんですよ。めちゃめちゃバラエティが好きなんです。一つとして同じものがない、そういう方であるということです。二つ目は、神様は御心にかなった願いは必ず聞いてくださるんです。必ずです。それはお開きになれる方はぜひお開きになっていただきたいんですが、第一ヨハネの、ヨハネの第一の手紙の5章の14節15節にはっきりと書いてあるんですよ。お読みしますね。ヨハネの手紙の第一5章の14、15節、 484ページですが、こんなふうに書いてあるんです。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは、何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かりますと書いてあるんです。御心にかなった祈りは必ず絶対聞かれるんです。これが第二のポイントです。三番目が、神様はご真実のお方なんですね。どこまでもご真実のお方です。これは詩編の33編の4節なんですけれども、お読みいたします。詩編の33編の4節です。こんなふうに書いてあります。まことに主の言葉はまっすぐで、その御業はことごとく真実であると書いてある。その御業はことごとく真実である。私たちは不真実なんですよ。でも神様は真実なんです。でこの3つのポイントを今日お答えしたくって、1は午後に回します。2番目の、御心にかなった祈りは必ず聞いてくださる方であると、神様がご真実の方であることを今から、語らせていただきたいと思いますが、それはですね、私がフルタイムの研修への招きをフルタイムの研修と招かれたことに大いに関わってくるんですが、実はその救われてから初めて行ったバイブルキャンプでですね、奥澤清先生が私たちのグループのリーダーだったんですけれども、その先生が途中でこんな祈りされたんですね。神様、私はもうすでに、まな板の上の鯉です。煮るなり焼くなり、あなたの好きなようにしてくださいって祈られたんです。でその頃ね、まだ私純粋だったんですね。その通りだなって思ったんですよ。それで自分もお祈りが番が回ってきた時に、そのことをもうまるまる真似して口に出して祈ったんです。神様、私はまな板の上の鯉です。煮るなり焼くなり、あなたの自由にしてくださいって祈ったんです。で祈っておきながらポロッと忘れてしまう、すっかり忘れてしまう私ところがこれが神様の御心にかなったんですよ。煮るなり焼くなり好きなようにされましたまあその内容についてはまた午後にもお話したいと思いますが、本当に導いていただいて、一つ一つ丁寧に導いていただいて、私をね、献身へとね、整えていってくださったんですね。ところが、しばらくしてから、また別のキャンプの時に、スタッフとして関わっている時に、献身のチャレンジを受けたんです。で、いや、絶対献身しようと思って、神戸中教会に帰って、当時の西名博夫先生に、先生、献身しますって言いに行ったら、ともかくよく祈りなさいと。で、御言葉が与えられないと、それはもう持たないから、しっかり祈って御言葉をいただきなさいって言われて祈ってたら、御言葉が与えられるどころか不信仰に陥ったんですね。牧師って給料安いしやっていかれへんのちゃうかと思ってですね、やめちゃったんですよ、それで。でも祈ってる時にですね、明確に神戸中央教会で教育的なそのレイマンとしての働きをしなさいというビジョンが与えられた。で妻も同じビジョンを持っている人と結婚したかったので祈っていると、前の妻がいたわけじゃないけど今の妻が与えられたんですね。で、それで、やってきてはいたんですけれども、で途中ででもその教育的なこと中高化にすごく関わりながら、やっている途中でルターが書いた本で教師っていうのは牧師ではないけどそれなりに大切な仕事なんだと。で、金は銀ではないけれども銅ではないっていうような一文があったんです。あ、そうだなと思ってやってたんですが、それよく後で考えてみるとやっぱり牧師は金だと思ってたんだなとか思うわけですね。で、加藤先生が検診するって時にいいなと思ったわけです。で、しばらくすると娘が検診すると言い出して、 もう30超えてたんじゃないかと思いますが、お父さん研修してええかなって言われた時に、もう私は早く研修してほしいという気持ちがあったので、もっと早言うたらええのにって思ったぐらいだったんですね。でももっと早言うたらええのにって言った私が61になって研修に導かれたからよっぽどもっと早言うたらよかったですよ私の方がね、だったんですが、後で気がつくと娘の後輩になってしまったという、なんか複雑な気持ちで、今まで教員の世界に娘を連れて行くと、あ、池口さんの娘さんですかっていう、池口先生の娘さんですかって言われてたのに、こっちの世界に入ると、あ、池口先生のお父さんですかって言われるちょっと違うなと思っていますけれども、まあそんなことがありました。で、いよいよ息子がその障害を持って生まれたりしてですね、まあそれだけで大変になってきた時期はあったんですけれども、やがて娘も献身し、息子もちゃんと信仰を持って、まあある程度体も安定してきたとタイミングでですね、今度私の体がね、ダメだったんですね。この今酸素つけてますけれども、肺動脈性肺高血圧症という難病になったんです。子どもたちと5分間キャッチボールするだけでもう息切れがひどくって止まらなくなって、でまあちょっと超えてるからかな、太り出したからかなと思ってたら、当時おられた保健の先生がそれ絶対おかしいからちゃんと調べって言われて、ずっと調べまくったんですが分からなかったんですけど、とうとう神戸大学でその専門の先生がおられて、あ、それだということが分かって、で、難病ですよ、難病になったんですね、であることが分かったんです。そしてこのことで本当は酸素をつけて生活してないといけない、そんな環境ではなかったので、つけないで生活すると酸素をつけてないと疲れがたまりやすく、疲れが取りにくい状態が続くんですね。でずっと続けているとついにですね、もうヘロヘロになったんです。で土曜日日曜日はもう家でずっと布団に入ってですね、まあ、礼拝だけ行ってシュッと帰るんですけど、そして月曜日から金曜までこうガーッと働いて、また土曜日日曜日寝とかないといけなくなって、で私教員になったいきさつはですね、神戸中央教会で奉仕がしたかったから、神戸市内で転勤があっても神戸市内しか転勤のない教員になったんです。それを選んだんですけども、そしてそのように導かれたんですが、なのに今はこう奉仕ができないで仕事するためにこうの生活にシフトしていると、これは何かおかしいと思ってですね、で辞めることにしたんです。で辞めるにあたって、つまり辞めてもええかないから、何の根拠もないのにいいわよって言うたので、この人大丈夫かなと思ったんですが、まあもう妻の許可が得たからもういいやと思って辞めて、でも実は辞めた頃は、あ、もうあと3年ぐらい来たらいいかなぐらいしか思ってなかったんですけど、不思議なことにストレスフルな仕事を辞めた途端にだんだん元気になってきたんですね。で元気になってくるタイミングで川原崎先生から生還の説教という一冊の本をいただいて、で先生も書かれてるのでそこにしおりを挟んでいただいたんですが、申し訳ないことに先生の話には何にも感じなかったんですけどこの間青年選挙大会の講師で招かれた武田隆という先生が書かれたバルテマイの話に引っかかっちゃったんですよ。バルテマイが目を見えるようにしてくださいってお願いしたときに、イエス様が御心であるって見えるようにしてあげようって言って見えるようにしてあげた。でもその後イエス様は何も指示されなかったんです。まあ、指示されたといえばさあ行きなさいっていう言葉だったんです。それはあなたはもう自由だ、今からあなたのしたいようにしていいよ、好きにしなさいというメッセージですよね。でそれは私のへのメッセージだと思いました。教員辞めて今から好きなことができる、ちょっと元気になってくれるから何かできそうだと。で好きなことができるならイエス様に神様に思いっきり使いたいなと思ったんですね。でまさか研修したなと思ってませんよ。で思ったんですが、神戸中央教会で何か仕事奉仕をしようと思い、今までねいろんなビジョンが、若い時はね あんなこともしよう、こんなこともしようって次々とビジョンが浮かんでたのに真っ白だったんですよ。何にも浮かばない、本当に不思議でした。でそうして生活しているうちに、 ある時礼拝が終わって私、聖書朗読だったのかな。で終わって礼拝の後報告を聞いている時に前に向いて座っていると本当に後ろからこれが道だ、これに歩めって言葉が来たんですよ。びっくりしました。それは紛もなくフルタイム研修への招きだったと感じたんですね。でもですよ、体壊して教員さえ辞めなければならなかったこの身で神様何を冗談言ってるんですかって思いました。もう60を超えてましたし、それはないでしょってでお断りしたんですよ。で西田先生が御言葉さえメッセージ語ることさえ一旦与えられても一回神様の御手に委ねてそれが返ってきたらそのままきっちり語るんだっていうお話を聞いたこともあったので、わけわからんけどとにかくお返ししますって返したんです。でもうしばらくするとルカの福音書からペテロの証明のところが与えられて、今からあなたは人間を取る漁師になるのですって、いいえ無理です無理ですって断ったんです。でもうしばらくするとこの検査入院があって3週間ほど入院しているときに、今朝の読んでいただいたヨハネの福音書が開かれて、イエス様があなた方の手で、このピリピを何とかしなさいと言ったのにアンデーがですねこう答えてるんですね、今朝の中心聖句ですが、ここに大麦9節ですね、ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。前の役では何の役に立つのですかって言って、私もそう思ってたんですよ。こんな体でこんな歳がいて今さら何の役に立つんですかって思ってたら、その続きを読むとその5つのパンと2匹の魚をイエス様の御手に委ねると5000人、男だけで5000人が満腹した。好きなだけ食べたんですよ。そうか、なんやようわからんけどこんなもんやけど、イエス様の御手に委ねたらイエス様が何とかしてくださるんだって思ったんですよ。それでとうとう降参しました。そしてもう一つ考えたのは、これ以上断ったら世代みたいなことが起こるかもしれないと思ったんですね。でこれいかんと思って、で川原木先生のところ行って検診したいんですって言ったらびっくりしましたね。まあともかくよく祈って御言葉を与えられなさいって、また前に聞いたと同じことを聞いたんですが、でしばらく祈っても全然確信は変わらずに、いました。で、不思議なようにして、導かれたわけです。で皆さん本当に神様ってすごいですよ。このね、使わされる前にインターンしているときに、フリンチは田島福音教会ですって教えられてから、具体的になってからすごく不安になったんですよ。こんな私がどんだけ役に立つんやろ。で、そのことを北大阪、お世話になってた北大阪教会の山本孝夫先生にちょっとお話しすると、池口さん、全く心配いらないですよ。教会はね、聖霊が働いているところなんです。あなたが何かしようなんて思う必要なんて全くないですよって言っていただいて、ものすごく安心して使わされたんですね。全くその通りでした。私が行く3週間前に、阪神館から若い女の子がですね、一人参加するようになってたんですね。それ第1号です。で昔からおられた、中越から来られた青年女性が一人いたんですね。で、その人も女性なんですけど、二人で、言うたらスタートして、あとは私よりもほぼ私の同年代か少し年配の方が、で、占められていて、30代でしょうかね、ご家族の方もおられたんですけども、なんとですね、1年終わってから4月に、かかと教会の坪内先生のご長男が、 豊岡にある大学に入学して、大学に来て、今日から、今年から来ますということで。で、その方が3人目です。で、しばらくすると、その阪神から、阪神館から来られた女性が、の、お友達が来られて、アメリカ人のジョセフ・ウォルターズって言うんですけど、アメリカ人の方が来られて、で、その1ヶ月後に、中学校の先生である男性が一人突然礼拝に座ってるんですよ。あのどなたでしょうかって言ったら、こういうものですっていう話を聞いて、で3回ほどコロナ禍だったので何の集会もできなかったし、礼拝と一回しかできなかったんですが、3回目礼拝来られた後ちょっと残っていただいてお話を伺って、個人伝道すると信じますって信じられたんです。そしてその期間が終わって3月頃に、その坪内さんのご長男がですね、時々総天祈祷会に来られてですね、でよく話をするんですが、来年後輩にあのクリスチャンの方が来られたらいいと思ってるんですって言われたんで、そうやね、じゃあお祈りしようかってお祈りしたんですよ。と開けた4月の半ばに、ピチピチの19歳の、その時18歳だったかもしれませんが、女の子が突然座ってるんですよ。あなたはどなたでしょうか埼玉県で出身で、浦和福音自由教会で育った方が、その後輩でその大学に入ってきたんですね。で、これで4人目になるのかな。そして、しばらく4月から交わりを始めて、もうちょっとコロナ禍がだんだん下火になってきたし、まあ、年配の方はちょっと心配だから一緒に食事はやめたんですけど、しなかったんですけども、まあ青年ならいいかと思って、青年だけお昼ご飯残りいいって作って食べて帰ってもらうようにしたら、交わりが深まっていってですね、でどんどん話題がもう本当にね、学生たちは学校で起こったこんな時先生信仰的にどらしたらええとかですね、いろんな話が飛び交うんですね。まあ、それが面白かったんですけども、まあ、そうしているうちに、土曜日に勉強しようかってなんか話聞いてたら、なんかこう楽しくは来てるけれども、聖書をちゃんと読んでないということが分かって、君ら聖書読むなあかんでということになって、楽しい聖書の学びというのを始めて、でその途中でその最後に来たあの女の子と二人きりの勉強会があったんですが、ポロッとその子が、私はできたら同じ年ぐらい女の子同士の話がしたい、そんな人が来てくれたらいいと思ってるんですっていう話だから、そうやねって、そしたらお祈りしよう言ってお祈りしたら、次の日に今年大学を出て、保険会社に勤めてしばらく大阪で研修受けて豊岡に赴任になった人が、その祈った次の日に来るんですよ。でその週の火曜日に小川さんから電話があって、電話かけた時も、いや田舎だからつながるかどうかも心配でしたと言いながら電話をかけてくださってで、私、あ、言いますよって、で先生の教会行こうと思うんですけど、でもね、失礼ですけど年配の方ばかりだとうちの娘が続くかどうか心配なんですっていう話だったんですけど、大丈夫です、うち今業者おるんですって分かるで来てくださるようになって、次々と、私何にもしてないですよ。最初の頃トラクト配ったけど、その地域から誰も来ないんだけども、何にもしてないところからポロリと人が神様を集めてくださって、ワイワイと今賑やかにそれが始まっています。そして7月に来られた中学校の先生がこの12月17日に洗礼を受けられました。彼が、ね、帰らないんですよ、教会来たら。ある時からその中国の先生が、大体日曜日の交わりから始まったんですが、夕方ぐらいにはまあまあ帰ってたんですけど、先生夕食作っていいですかと言い出して、いいよって言ったら夕食作り出して、夕食食べたら帰りが7時8時9時だんだん遅なっていって、最高ね11時半までおりました、ね、で君らなんでそんなおるんって言ったら、居心地がいいんですって言ってくださって、 でもさすがにこれ折りすぎやなってみんなが そちらで話してくれたみたいで、8時半頃には帰ることにしようということになってまあそう言っても9時か9時半になるんですけども、そういう交わりが、日曜日もある土曜日もあるで木曜日にその、埼玉県から来た女の子が教会の前を通って奥の家に家庭教師に行ってることが分かったので、夕食作ろうか言ったら、嬉しいですって他の人に見たら、私たちも嬉しいですって言ったら、こんな作るわ言って、作ったことは私料理全部カメラにかなり任せてましたから、一回一回こうインターネットで親子丼ぶりって引いて割りしたとかなんとかよう分からんけども、それをこう、まあ、理科実験みたいに醤油がもらもって丁寧に分けて作ったら、まあ、それなりに美味しいですやっぱりね。でそれを喜んでくれて、普段そんな作らへんみたいで、坪尾さんの長男なんかはあの食べなかったらもう朝から何も食べてないってそれで平気だって、それ体に悪いやんか言って目来てもらって、でまあ一緒に食べて、おかげで私も健康になっていたんですけども、あのそういうような状態で、賑やかにやってます。でそれだけでなくですね、それまで家庭集会にコロナのためにやめてたんですが、長いこと家庭集会開かれてたご家庭があって、そこに来られた2人の方が、まあ、ひょんなことで1人来られたり、こちらから出かけて行ったりはしたんですが、個人伝道をすると救われて、1人の方は話題間にある改革派の教会で洗礼を受けられて、今総学者として奉仕されています。でもう1人の方はヨーカルーテル福音教会に集われて、この、クリスマスに受洗することになりましたという報告を受けて受洗されています。次々とですね、神様が御業を行って、私はほぼ何にもしてなくて、こうその現れる現象に対してこう対処していくだけなんですけれども、本当に神様が大きな祝福を持って届いてくださっているということを思います。この田島の受洗も10年ぶりだったみたいで、本当にあの教会の皆さんも本当に喜んでくださってですね、います。で、もう一つ10年来の、教会を改修しようか、新街道建てようかって、もう10年以上かな、あの話し合ってたことが、去年、あのとりあえずこう耐震の地震が起こっても箱は潰れないような、工事ができて、少し、もう一部残ってますけど、全然手つけないところもあるんですが、で礼拝堂はきれいになって、あのそれも一つ解決したということが、区切りがついたということも本当に大きな恵みだったと思いますが、何しろ神様が働いておられて、私ついていくのがいっぱいいっぱい、もうどんどんこと行われていくんですよね。でそれでだから本当にね、こんなものが私、その私の右足はね、骨っていう名前があるんですよ。で左足はポンっていう名前なんですね。で左からだいたい行進は始まるので、左から始めるとポンコツなんですけども、こんなポンコツなものが、まあ本当そうなんですよ。僕あの深く交われば分かりますけども、私今のあの田島福音教会の特に会計さんにどれだけ迷惑をかけているかというとんでもないポンコツなんですけども、そんなものを神様が用いてくださる。神様の御手に委ねることによって、神様が用いてくださるんだ。それは私一人に限ったことではない、もう皆さん一人一人ですよ。神様はバラエティに富んだお方だと言いましたが、少し触れると、私には私の用い方があるんですね。皆さんには皆さんの用い方があって、そして神様は皆さんを用いたくて用いたくて、もう手ぐすりを引いて待っているんですよ。そのためには神様の御手に委ねないと用いられない。完全に神様の御手に委ねると自由に神様が使ってくださいます。もうやめてっていうぐらい使ってくださってます今。ぜひもうこんな年になってから使われていることに、もう最後の最後でこんな幸せなその生活を送れているんだということを、もうこれ以上何もいらんわというような生活を送らせていただいていることを感謝しているんですが、皆さんもぜひこれを味わっていただいて、そして天国へかかった時にはよくやったって 言われるお一人お一人であってほしいなと願っております。お祈りいたします。